杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様、日本女子大学名誉教授丸山千鶴子さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
丸山先生、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
食事栄養指導関係の時には丸山先生来ていただいて、私の記憶が正しければ今回が3回目ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の質問はですね、二次検診、検診で異常があって来られたと。大体それは高血圧、脂質、糖代謝、あるいはまあ肥満という方が多いと。で、担当した医師もすぐに薬というよりもまず外来で食事指導をすると、その指導のことを教えてくださいということで、本当に現場の声の反映されたご質問いただきました。今日直接その指導に入る前にですね、はい、そもそもまあ日本人の食事というのは、この何十年かでしょうか、だいぶこう変わってきてるんですよね。
はい、何十年というか半世紀の間にドラスティックに変わってきたというふうに思っております。第二次世界大戦が終わった直後というのは、日本人はどちらかというと飢餓状態にあって、まずは低栄養状態から脱却するということを目指して、栄養のあるものを一生懸命食べましょうということを国を挙げてやっていたわけですけれども、それが落ち着いてきますと、今度は過剰な栄養による病気にたちまちなっていくことになったというふうなことですね。その過剰な栄養というのが何かというと、いわゆる西欧化した食事が海外から入ってきて、でそれを日本人が真似をするようになった結果が、いろいろな病気を引き起こすようになったということです。
確かに、はい、日本人の食生活の欧米化、海外のファーストフードを中心とするものがもうどやっとこう日本に入ってきて、はい、まあ全世代、特に若い世代が影響を受けているっていうのも事実なんですか。
はいはい、そうだと思います。やっと低栄養から脱却したっていうのが1970年代なんですね。でそれから1980年ぐらいまでのところで、もうその低栄養からの脱却ということを終えることができてしまった日本なんです。そうすると1980年以降に生まれた方々というのは、もうかなりウエスタナイズされた食事を食べて育ったということになりますので、どちらかというと肉が中心、それから食べたいものはお腹いっぱい食べられるという、そういう時代で育った方々ということになります。もう2000年になりますと、もはや日本人と呼べるような食生活をしている方々は高齢者のみになり、で若い方々はほとんど西洋と同じようなものを食べて生活をしているというのが実態かと思います。
まあ、確かにその証として、コレステロールの値を比べると前は日本人が低かったのが、はい、もうそのぐらいから同じぐらいになってますものね。
はい、世代によってはアメリカ人よりも日本人の LDL コレステロールの値が高いというふうな現象も起きているかと思います。
そうなってくると、はい、今日のご質問のさまざまな生活習慣病も増えてくるし、はい、その結果として動脈硬化性疾患も増えてくるということで、はい、そういったものを予防しようと、力を入れている学会の一つが動脈硬化学会、はい、まあ、先生長年関われてこられて、はい、その動脈硬化学会が最近でしょうか、ザ・ジャパン・ダイエット、いわゆる日本食なんだけれども、まあ、特にその動脈硬化性疾患の予防ということのための食事を提唱していて、はいはい、これは先生も栄養士として策定に関われたと聞いていますが、はいはい、 この先生、ジャパンダイエット、いわゆる日本食とか、はい、そういうものと和食とはまた違う意味合いの言葉なんでしょうか。
はい、はいはい、そうです。ここはっきりと和食とは区別をしていただく必要があります。和食というのはかなり文化的な要素を含んだ日本人の食べ方のことを指しています。それに対して The Japan Diet はあくまでも動脈硬化性疾患およびそのリスクファクターを予防するための、あるいは治療するための食事として適切ではないかということで、2012年にこの名前を作りました。でそれ以降さまざま追加で調べていきますと、日本人が昔食べていたものが、まあ、要するに1970年頃に食べていたものというのが非常に動脈硬化予防的であったということが確認ができるということになりましたので、それで、まあ、意を強くして動脈硬化学会としては、The Japan Dietというパターンで食事をしていただくことを推奨しているということです。
確かに日本人にとって馴染みのない食事をさあやりましょうっていうんではなくて、何十年か前の日本人が食べていた、はい、それをまあ何て言うんでしょう、そこに戻るという感覚、はい、
そうですね。
ただまあその頃は結構塩分が過剰摂取があったので、はい、そこは下げましょうというのも一つ特徴、はい、ということなんですよね、
は
い
は
い、
それは絶対的な条件として、あくまでも減塩した食塩摂取量の少ない食事に仕上げるということになっています。
いくつか先生、その食事の、はい、まあ、やり方、はい、内容が、はい、項目がいくつかありますけれども、はい、まあ、簡単ですけれども、はい、先生ちょっと解説をお願いします。
はい、The Japan Dietというのはまず大切なことは、食べてはいけないものというのと、うん、食べた方が良いものというものをきちんと区別しましょうということです。うん、で食べてはいけないというよりも、まあ、食べ過ぎに注意しましょうというもので、うん、特に気をつけたいのが、いわゆる飽和脂肪酸の多いバターだとか、はい、ラードとか、あるいは肉の脂身とか、うん、ああいうようなものをまずはできるだけ控えるようにすると、うん、でそれからアルコールは当然控えていただきます。そして炭水化物の摂りすぎも控えていただくのがよろしいということになります。でどちらかというと太りやすそうなものっていうのを控えるというのとちょうど同じような意味合いになるので分かりやすいかと思うんですけれども、そうするとそれらを使って作った加工食品、いわゆるお菓子ですとか、はいはい、っていうふうなものは当然控えていただくっていうのが一つ条件になります。
一方で積極的に摂りましょうというのは先生どういうものでしょうか。はいはい、
昔日本人がきっちり食べていたというか、うん、まあ、それが日常として当たり前の食べ物であった、まずは魚を食べる、うん、それから大豆を食べる、それから野菜類をたくさん食べる、うん、で野菜類に加えて日本人に特徴的なのは海藻を食べる、うん、で海藻を食べている民族ってそんなに世界の中で多くないんですね。だからこれを積極的に取り入れる、それからキノコとかこんにゃくとか、いわゆるゼロキロカロリーの食べ物を積極的に食べていきましょうと。でそして穀類、ご飯を食べるときにはできるだけ麦飯のような、うん、精製されたものではなくて、まあ、どちらかというと精白度の低いものを主食にしていきましょうっていうのが、これがコンセプトになっているものです。う
ん、それ以外にも先生、はい、果物とか乳製品、このあたりは先生どういう指導になっているんでしょうか。
はいはい、果物はどちらかというとおすすめしたいものでもあるのです。でこの理由は、果物にはビタミンが豊富にある、はい、あるいはカリウムなどが十分に備わっているんですから、高血圧の方などにはいいというふうに考えられますが、うん、日本の果物はとても糖度が高いので、高トリグリセライド血症の方にはおすすめがしにくいのですね。うん、ですから、まあ、病態を見て果物の種類を選んで差し上げるっていうふうなことを知った方が良い、うん、要するに甘くない果物を召し上がっていただく。それから乳製品は当然カルシウム補給のためにも、あるいは血圧を下げるためにも有効だというふうに考えられていますので、うん、乳製品はどちらかというと飽和脂肪酸の少ない乳製品、まあ、低脂肪乳などは普通にたくさん召し上がっていただいていいけれども、脂肪の多いものについては控えていただくと。で特に高コレステロール血症の方には乳製品の取り方には気をつけていただきたいというふうなことを考えています。
確かにその作られた時にはそこまで、はい、うん、考えられたかどうか分かりませんが、最近先生腸内細菌って脚光を浴びていて、はい、まあ、そういったその乳製品あるいはまあ食物繊維もそうですけれども、はい、腸内細菌が免疫機能ですとか、はい、動脈硬化あるいはアルツハイマーにも、はい、という意味ではすごくそちらにもいい影響を与えますね。
ここ最近ショートチェーンファティアシドっていう、うん、短鎖脂肪酸っていうのが注目を浴びていますけれども、この日本人はですね、海藻の話が先ほど出ましたが、うん、海藻を分解することができるのは日本人はできるんですが、ヨーロッパの方々はできないんですね。でそのじゃあ分解したらそれがカロリーになるかというと、それは私たちのカロリーになるのではなくて、うん、腸内細菌のカロリーになると。でそれで腸内細菌は元気に育つという、うん、こんなふうな仕組みになっているようです。でそうすると海藻とかそれからお野菜などをたくさん食べていただくことによって、腸内細菌の良いバクテリアが増えることによって、うん、さまざまな疾患の予防につながっていくってことがこの頃分かってきているので、うん、日本人せっかく食べられる良いものがあるので、海藻などを十分に取り入れていけるといいんではないかと思っています。
最後に先生、減塩、はい、これは、まあ、いわゆる昔の日本食の中でそこを、まあ、はい、ちょっと改良すると、はい、これは、まあ、食事を作られる方でしたら食塩の量を調整する、はい、あるいは醤油とかかけるところを減塩にする、はい、そういう対処でよろしいんでしょうか。
は
い、
ご自分で作られる方はそれでなんとか達成できると思うんですけれども、近頃の方々は外食をする、ね、もしくは持ち帰り弁当、テイクアウトされる方が多いですね。そうするとそれらはとても食塩含有量の多いものがありますから、これは表示をよく見ていただいて、食塩の治療で役に立つ量っていうのは1食あたり1グラムなんですね。
そうですか。
そうするとほとんどのものがそれを、うん、満たすことができないだろうなというような状態ですので、うん、なるべく外食で塩の濃いものは避けていただくっていうことが肝要かと思います。
今先生に解説いただいたこのザ・ジャパンダイエットを、まあ、実行すれば、はい、今日のご質問の高血圧、はい、脂質代謝、糖代謝異常、全て、まあ、はい、改善が見込めるというふうに考えてよろしいですね。
はい、そう考えていただいてよろしいと思います。
実は私先生、糖代謝異常の時には、まあ、なかなか私も成分交換表までですね、はい、持ち出す知識がないもんですから、いわゆる吸収が遅い GI インデックスを説明したりすると、はい、結構こう分かりやすい、まあ、印象を受けるんですけれども、うん、あれもいいところもあればちょっと気をつけないといけないところもあるんですか。
いえ、まさにグリセミックスインデックスを上手に利用していくっていうのは、うん、良いことだと思います。まあ、要するに白米を食べたらば GI が高くて血糖が下がりにくいけれども、うん、麦飯だったりあるいは玄米に近いようなものを食べると、うん、これは GI の低い食品ですから血糖上がりにくいということで、とても役に立つ考え方だと思います。
今日はジャパンダイエットを中心にしてですね、生活習慣病の予防食事療法ということで先生には詳しく解説いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は日本女子大学名誉教授丸山千鶴子さん、サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。